聖書をお読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第16章の16節です。新約聖書の200ページになります。新約聖書の200ページ、ヨハネによる福音書第16章の16節をお読みいたします。お読みいたします。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。以上です。昨日ネットのニュースを見ていましたら、ある女優さんがですね、自分の父がもし今生きてたら55になるっていう、まあ、そんな記事をですね書いておられまして、今生きていたらというと、じゃあもっと若くに亡くなったんだなというですね、まあ多分会いたいんだろうなと思いながらですね、その記事を読んでいまして、はたと自分も思いまして、まあ、自分は誕生日で61歳になったんですけども、自分の父が天に召された時の年齢とですね、今生きてたらと思って、で今生きてたら多分93ですかね、だと思います。まあ、父はですね55でですね、実は天に召されていきましたので、その55、女優さんが55になりますっていう、その55にちょっとですねピンときまして、そうだったなっていう、まあ、自分の父は55で天に召されていってですね、若かったんだなと、まあ、自分が61歳になりましたから、もう父が亡くなった年齢を超えたんだなと思うと、非常になんかこう複雑な気持ちがしております。まあ、55歳の時にじゃあ自分は何してたかなとかですね、で、最後ですね、父と別れたのは言葉、だけだったんですよね。まあ、ドアを閉めた時に最後に声をかけてくれて、まあ、進学校でですねまた頑張りなさいよみたいな、それが父が最後ですね、私に残してくれたものだったのでですね、姿を見ることもなく天に召されていったので、やっぱりもう一回会いたいなという気持ちはあります。まあ、そのような中でですね、このイエス様のですね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。まあ、神様の国でまた再びですね再会をするという約束、また必ずですねその約束を成就してくださるということが、やっぱり私たちのですね励みや力になるかな。だとするんだったら、今ですねこの61歳になった今をですね、やっぱりしっかり一日一日を大切に生きて、そして、天に召された時にですね、父と再会していろいろな話をしたいな、そんなふうにもですね、思いながら、その女優さんの手記を昨日読んでおりました。でヨハネに福音書はですね、イエス様のですね、最後のお別れの説教というものがあります。まあ、これは最後のですね晩餐の時に弟子たちに対してですね、語られた言葉を集めたものでしょう。まあ、その中でですね、十字架を前にしてですね、悲しみが喜びに変わるという福音の言葉をですね、実はイエス様は残しております。きっとあなたたちの悲しみが喜びに変わる時が来るんですね。で、弟子たちにとって十字架の出来事は大きな悲しみになる。まあ、それはそうだと思います。しかしですね、それを乗り越えて喜びに変わる時がある。その喜びをですね、知るためにはですね、このですね悲しみに出会わなきゃいけないし、まあ、イエス様の死を見る、間近にですね自分の信じたイエス様のですね、死の姿を見るという、これがですね、やっぱり悲しみ。しかし、その後復活という新しい命を見たときに、それは喜びに変わるという、それをイエス様が教えてくださったんだと思います。ですから、悲しみが喜びに変わるというのは、またしばらくすると私を見るようになるという、この言葉に表されているかなと思います。ですから、私たちにとってそれはしばらくの時間であり、悲しみが喜びに変わる約束の中で、私たちは生きていかなきゃいけないというふうに思います。まあ、8月のですね初めにですね、熊本で共に働いていたですね友人を天にですね送りました。まだですね、友人といってもですね若く、まだ50代だったんですけども、まあ、病気だったりですね、そういういろんな抱えても現役で仕事をしておられてですね、あっという間だったのですね、こんなに早くという。で、離れましたけどもですね、その働きの様子とかはですね Facebook でですね、お互いですね、今こんなことしてんだな、 まあ、Facebook というのはですね、そういう時にですね、離れてても、あ、この人は今こんなことしてんだなっていう、まあ、それを見れるから多分ですね、つながってんだと思いますですね。で、それがパタッと止まるんですよね。まあ、それはそうでしょう。もう本人はですね、こう書くことができませんからですね。まあ、ところがですね、先週ですね、本人の名前でそれが更新されたんですよね。えって天国から書き込んだとか思ったけど、いやいや多分家族がですね、更新されたんだと思います。でそれがですね、2年前のですね、写真は何の写真かっていうとですね、お野菜が、庭にお野菜がですねできたというですね、写真のためにですね、ゆっくりとした時間を過ごして、病気もしたし何もしたし、いろんなことをしたけどもですね、神様がですね、このような自然がですね、いつも実りを与えてくださる神様に感謝しますみたいな、まあ、そんなふうなですね、やっとですね、地元に帰ってきてゆっくりとした時間が与えられて家庭再建かっていうですね、まあ、そんな記事だったんですね。そこにですね、2年前なんですけど、本人からコメントが書き込まれて、その書き込みは何だったかというとですね、あなたはですね、植えるだけで何にもしなかったんですよねって書いてあったんですね。多分奥さんでしょう。っていう、なんともですね、ってどういうことなんだろうってですね、いろいろ家族の中にあったのかなとかですね、でもそれは愛のある表現なのかなとかですね、まあ、いろいろ先週からですね考えておりましてですね、でまたですね、その後に書き込みがあってですね、もうすべてを許すからね、もう一度帰ってきてくれないみたいなんですね、なんかあったんだろうなですね。でもそれを超えてやっぱりですね、もう一度会いたいし、もう一度帰ってきてですね、会いたいっていう気持ちがですね、そこに表されて、まあ、それ以来もう更新がなくですね、もうその Facebook はなくなってしまったんですけどですね、ああそうかというですね、まあ、やっぱり天にですね、送った人ともう一度会いたいというですね、気持ち、でもそれに対してイエス様はですね、再び会うことができるという約束をくださっているということに、私たちは希望みたいなと思います。まあ、イエス様はまたしばらくすると私を見るようになると言われました。まあ、口語訳ではですね、ここの部分はですね、またしばらくすると私に会えるっていう 訳になっております。見えるじゃなくて会えるですね。多くのですね、悲しみ、苦しみがあるかもしれませんけどもですね、イエス様は会えるというふうに言ってくださっています。まあ、十字架の死を体験されて復活をされたイエス様が私たちも同じようにですね、また再び会えると言われている、まあ、それをですね、私たちは希望にしてこれからも生きていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちまた再び天に召された人たちと会える約束を与えてくださっています。どうかその希望のうちに、私たちが残されたこの人生を、一日一日を大切に生きていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また単領幼稚園、無礼定保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナ熱から守ってください。病床にある方々、死に直面している方々に、どうかあなたの豊かな主の祝福があり、癒しの御手が差し伸べられますように。また、9月5日の礼拝では、洗礼式が行われます。洗礼を受ける2人の子どもたち、またその礼拝に参加する一人一人、そしてその礼拝に奉仕する一人一人をどうか、あなたが守り、導き、豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、前にお捧げいたします。アーメン。